皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は上下が入れ替わったというお話です。やっぱりですね、このアメリカも日本もそうですけども、ここで本当社会は上下がひっくり返るという様子よくわかりますね。何せこれ今までですね、こう権力を持ってた連中が完全にこの下に落ちてくるわけですね。日本なんかの場合は、まず明治維新の時にね、そういうことがあって、それから昭和20年にもそういうことありましたから、まあ大きな流れでこれで3回目ぐらいになりますけども、この、まあ、近代の中でね、アメリカなんかだと、まあどうでしょうかね、アメリカの場合は、今の体制はこれ初めてじゃないですかね。結局今の体制が建国以来生き残って今日まで生きておりますから、今の体制がひっくり返るのこれ初めてということじゃないかと思うんですけども、まあ、いずれにしろですね、上がずっこけまして、で下から人々が出てきたということですね。昔明治維新の時ですね、王政復古という言葉が使われるんですね。まあ、それまでは将軍の時代でございまして、征夷大将軍という名前でですね、将軍が、称号をもらうんですね、天皇から。征夷大将軍という称号をもらいましてね、まあ、これが実際の、政治外交を行うということで、まあ、天皇が統治を委任しているわけでありますね。ですから天皇自らは政治やらないと。で、天皇が自ら政治を行ったっていうのは過去何回かありましてですね、まあ、後醍醐天皇も そうだと思うんですけども、あとあれね、醍醐天皇だとか、あの辺りですか、朱雀醍醐とかですね、まあちょっと違うかな、醍醐天皇もよく言われますけども、本当にだけど、なんて言いますかね、新政って言いましたら、やっぱり天武天皇のあたりですかね。それから天智天皇、天武天皇あたり、それからもう少し前はそうですね。もう少し前というか、神武とかなんとかのあたりですね。で、その前になりますと、まあ新政は結構多いんじゃないですかね。出雲朝とか、さらにその前はもっと新政多くて。ですから、まあ古代はまあ普通にやってた分だと思うんですけども、まあこの近世中世以降ですね、まあ古代中世はあまり天皇が直接政治やらなくなりましてですね、で、まあ、誰かに任せる形になりまして、でそれを改めてその明治になって、もう一回天皇が直接政治やるようになったっていうのが王政復古でありますね。でまたこれでね、天皇にですね、こう軍服着せたりですね、政治やらしたもんだから、この大日本帝国は大失敗に終わりましてですね、大体軍服なんか着せるかよな、天皇にさ明治大正昭和と天皇に軍服着せて、で政治のね、表に出しちゃって後ろ誰か操ってたわけでしょ、反発政治がさ。大失敗いたしまして、まあ、天皇家もどうなることやらって感じになってるわけでありますけども、まあそういうことも含めて昭和20年に一回こう終わるわけですな。ほとんどの、まあ、皇族から家族って言いましたけど、当時ね、貴族は真っ赤さがクビになりましたしね、で財閥も解体になりましたし、大地主も、農地解放で土地失いましたしね、まあ、一回あの時上下入れ替わったんですね。ですからこう日本の歴史を見るとですね、明治の初めは極端な、まあ貧富の格差じゃないですか。日本人の 99% が農民だと言ってたぐらいですからね。まあ、それがまあ、だんだん日本も成長してきまして、昭和になりましたら、まあ庶民が活躍する時代ですね。軍でも警察でも、それから植民地の、まあ、開拓軍事占領地の開発なんかでも庶民が、どんどん活躍する時代になりまして、まあ、それが戦後続くわけであります。で、まあ平成になりましてですね、同じことは続くわけでありますが、上に変なのが乗ってくるわけですね。アメリカ、ヨーロッパの傀儡勢力が、戦争やディープステート勢力がやってきて、でこれに尻尾振る日本人がですね、そっち側行っちゃって偉そうな顔してですね、 日本人にああだこうだ視察をすると、あの自民党清和会なんかその典型だと思いますけどね、あととんでもないあの経済界とかいたでしょう。でしかしまあこれは吹けば飛ぶような連中で、トランプたちがみんな片付けちゃったんで、まあこれもいなくなりまして、でなおかつこう市民というものがだいぶ変わった感じがするんですね。とにかく平成あ昭和の頃までは量の拡大の時代になりますから、日本人が大陸行ったのも量が足りないからだね、食料でも工業資源でも足りないから行ったわけで、でももう量が足りちゃったのがですね平成ですから、量の拡大に基づく仕事ってなくなったわけですね。でいよいよだからそのまあ昭和の庶民の時代はね、その物量の時代の庶民の馬力ですよね、物の量がね大事な時代の庶民の馬力だったんだけど、平成になりまして舞台が一変いたしまして、精神性の高い福井で改めて未来が決まるという、そういう今までとは昭和とは違う時代に入ってきたわけであります。価値観でその人の生活と仕事がねこう変わるという、昔はね価値観がいいの悪いもなくて、とにかくこの仕事をしてればこれだけの収入があって、これだけの生活ができるって大体こう決まってたんですよね。うん、まあでも全然それ平成それが変わってきまして、価値観によるまあ、あの変化になりまして、その結果として物量だけ考えた連中は、まあ、上の方にいましたから、それがどんどん起こっちゃったというのがこの平成の前半ですね。平成の前半はこう物量だけで言ってた人間がどんどん起こっちゃったと。でそのまあ日本全体まあね戦争やディープステートに支配されてこうヘロヘロになっちゃったんだけども、でも今度逆に価値観の高い連中がまあ各分野で、まあ、スメラですよね、スメラを含めて台頭してきまして、目立たないんだけどもまあ大きな力を、足元から発揮できるようになっていった。それがまあ大体21世紀に入ってくるぐらいですからね、表側で清和会が政治やってる裏側でね、だから21世紀ですね、西暦2000年以降ですけども、表側でまあ清和会がねわけのわかんない政治やってる間にまともな人はそこから逃げて、政府からも逃げて、大企業からも逃げて、独自に力を磨いてこの25年来たと、四半世紀来たと。で立派な人たちはますます立派になってきたと。そしてトランプによる世界秩序の変化の時代を今まさに迎えてて、これからいよいよ飛躍していこうという、まあ、こういう展開になったわけでありますね。まさにこうやってですね、こう世の中っていうのはこう上下がいつも入れ替わりながらね前に進んでいくわけであります。でしかし入れ替わるというのもですね、こう何をもって上に立つかが時代によって違うわけでありますね。まあ昔はそのそれこそ神様との距離みたいなもんでしょうね。そもそも神界霊界っていうのは神様との距離でその居場所決まるわけですから、まあこれは永遠の真理なんでしょうね。ですからやっぱりこの、まあ、宗教団体宗教政治の時代って昔ありますけども、まあ神に近い人が上に立って、でそうでない人が下にいるという構造でしたね。だから今度は武力の時代になりましたら当然武力が強い人が上に立つ、商売の時代になったら商売が強い人が上に立つ、まあ、農業生産でありましたら農業生産の一番ね多い人が上に立つと、何でもそういう形で上に立つ人が時代によって変わってくるわけでありますね。あるいは知識の時代ということになりますと、知識持ってる人が上に立つ。まあ本当はそうですよね。何ができるかではなくて何を知ってるかの方が、価値ある時代っていうのがどうだろうな。日本だと70年代以降かな。それまではある意味で日本中みんな職人の世界ですから、何ができるかで人生がこう大体決まったんですけども、70年代ぐらいからですね、何ができるかだけじゃ足りないんだと。何を知ってるかなんだと。特別仕事に使う知識でなくてもいろいろ知ってないとですね、出世しないんだと。いい会社入れないんだということになってくるわけですね。そうするとまあ学歴重視の時代っていうんでしょうか。とにかくその現場のね、仕事の技よりも何か知ってることに、価値を見出そうということになりまして、皆さんいろいろ勉強するわけですね。まあどんどん大学行ったりですね、いろんなことをまあやってるわけでありますけども、しかしまあ何て言いますかね、所詮この知識というのはどんどん生まれて消えていくわけでありまして、記憶にも限度があります。コンピューター出てまいりますから、やがて今度は学ぶことが大切な時代ということを迎えるわけですね。 どうでしょうかね。これはもう平成になってからそうですね。今まで持ってた知識はあまり役立たなくなったと。日本もね、グローバル化が一方で進みますし、それからその昭和の組織潰れますから、まあ昔の常識引き出かしてでも何も成功しませんので、今度は学ぶことが大切な時代っていうことを迎えるわけですね。そうすると何か知ってて、その知ってる知識を小出しにして暮らしてるとか、人を経験してる人たちよりも、いろいろ学んでですね、たくましく成長する人たちの方がどんどん上に行くという、そういう時代になってきましたね。おそらく今でもですね、学ぶことが、上手い人たちがやっぱり上に立ってるように思うんですね。で、特に今ですね、ブロックチェーンだとか AI だとかいう科学技術も、まあ、相当進んでますよね。それからトランプ時代になりましてですね、我々あまり見たことも聞いたこともないようなことが広がってくるわけですよ。例えばその、提督法、開示法とか提督法って普通我々関係ないですからね。それからその金本位制の仕組みとかですね。いやー、そんなもの日本だって金本位制になって、あれは昭和の初めで終わってますからね。戦後はまあ政府間では金本位制ありましたけど、庶民は関係なかったですからね。でもそういうものをどんどんやってくるし、まあ、あといろいろね、芸能界の裏側とかですね、こういろいろありましてですね、まあ、そういうのをこう学ぶことができないと、まあ、次が見えないという、そういう時代になってきたわけでありますね。ところが一方でですね、貧困化がどんどん進んでいくわけですよ。貧困化が進んでいくから、ただ学ぶだけではですね、いくら学んでも自分の成長に寄与しないものは意味ないということになっていくわけですね。すなわちいくら学んでも、例えば資格を取ってもそれだけ何もできないと。要するに今度行動力なんですよ。行動力がないとやっぱダメなんですね。だから本人がこうどうしたいと思ってもそれに向けて行動しないと始まらない。だから今学ぶ力も当然大事だけども、行動力がないとなかなか難しい。何でもやっぱ行動する人のところに人がついていくし、金もついてくると。行動できる人間がやっぱり今先を走ってる。こんな感じでしょうね。だからこうやってどんどんどんどん入れ替わってくると思うんですね。まあ最終的にはこう総合力って形に行き着きますから、価値観も高くてね、行動力もあって学ぶ力もあってと、まあこういう形ですよね。でその行動力っていう時に、要するにどこに向けて行動するかで価値観が出てくるわけです。はい、振り込め詐欺も一生懸命やってる連中やってるらしいんですね。ミャンマーの方にですね、拠点作ってね、カンボジアに拠点作ってやってるらしいですよね。まあとんでもないんだけど、あの人たちはやっぱりそれ仕事だと思って一生懸命やってるんじゃないですか。確かにヤクザとかヤカラは行動力ありますよね。黙ってても誰も助けてくれませんから、行動力あるんですね。しかしですね、やっぱりね、価値観がね、おかしいとね、絶対成功しないわけですよ。だから結局最後はまた一番初めのね、神との近さっていうところに戻っていくんですね。良き神と近いか遠いかってところに最後はやっぱり戻ってくるわけですよ。結局物質文明ぐるぐるやってみてね、武力の話も物質文明でしょ。でぐるぐるやってみて、革命もやってみて、それからマネーもやってみてね、ものづくりもやってみて、で最後の最後になって結局また神のとの距離感っていうところに全て話戻ってきてるんじゃないですか。だから価値観が高いと申しますか、より善なるもの、より愛なるものが分からないと、どんなに行動しても逆に逆効果になることがあると。自分のことだけ考えて、自分さえ良ければってやってると、そういう人たちが向きになって行動すればするほど、その人を身を滅ぼしていくということが本当に今起きてるじゃないですか。ね、振り込め詐欺もその一種でしょ。振り込め詐欺に熱心になるってことは、愛なるものも善なるものも分からずに、頑張るからそうなるわけで、何も行動しなきゃね、災いなんなかったんでしょうけど、頑張って行動しちゃったから災いになったわけでありまして、まあそういう意味では、まあ、本当に話はまた戻ってきて、愛なるもの、善なるもの、神との距離感でその人の居場所が決まる。その上で行動力を学ぶ力も現場の力も全部いるという、まあ一つ統合された形に、物質文明を人循環して戻ってきたというふうに私は今見てと思うんですね。で、こうなってくるとですね、やっぱりその螺旋階段をぐるっと一つ回った感じになりますから、 各分野でねそれぞれまあ成功してても全体を統合していかなきゃダメなんですね。だから今までのこうねこう上に立つ人たちっていうのはある種非常に狭い範囲で成功した人たちが多かったですね。例えば議員だってね衆議院だって一期4年だしね、今の経営者だってすぐなんか交代するでしょう。まあ上場企業の場合なんかそうですけどね。まあああいうの見てるとやっぱりこう儚き話だよね、上に立つったって。それからテクノロジー何でもどんどん進展してきますから、一つテクノロジー知ったからっていってそれで成功できる期間はうんと短いですよね。から流行になってどんどん変わりますから、流行を追いかけてったってそれはなかなか成功が長続きするってことはないですよね。だからこう何て言いますかね、上も下もなくひたすら混沌としちゃったという人たちも今すごく多いように思うんですよね。上に立ったと思ったら来年年に明けたら全然変わっちゃってるみたいな話が多いですよね。政治なんか本当にこの、うん、特に平成に入ってからね、あまりにもそういうところは多かったんじゃないですかね。上下入れ替わりやってってですね、総理大臣もどんどん変わって、結局みんなですね、下の方にね、ヘドロのようにね、いさっちゃったというのが、今の日本の政治じゃないですかね。で、まあ、何が面白いのか、こういうところに来る人たちもいるんですけども、まあ、頑張るのはいいんだけど、システムがいかれてるから、いくら中で頑張ったって、なかなか成功しない。成功しなきゃ成功しないなりに、こう、なんかやり方ってあるんだけども、どうもなんかね、その辺の戦略見てるとなんか今3つぐらいの人が多くてですね、まあなんかせっかくねあそこに行ったんだから少し未来につながるね一つ何かね手がかりでも残しておけばいいねと思うんだけども、あんまりそんなこともなくまた終わっちゃった人が多いですな。まああそこはもうそういうところだからしょうがないんですけども、まあいずれにいたしましてもですね、こうやってぐるっと世の中上下が入れ替わりましてね、ヘドロになるものになって、で、上の方で頑張る人たちが出てきたわけであります。そうすると、これからはですね、やっぱそう、いいものしか広がらないという時代でありますから、まあ、なんかこう、ね、どっちがいいかって戦うっていうよりもですね、まあ、自分がいいと思うものを続けてって、続くっていうことが成功したっていうことだと言っていいと思いますね。一つにだから、修練するってこともなくて、どんなものでも複数のものが平和共存する。それがこれからの時代だと思いますから。まあですからその自分でいいと思うものをですね、自分なりに広げてって、で、ファンが増えてきたら、まあそれで大成功じゃないですかね。で、まあそういう人たちでだんだんその物事がね、世の中でこう評判が出てきますから、そういう人たち同士の横のつながりっていうのも当然出てきますから。まあそれはそれで新しい時代のチームワークにどんどんなっていくと思いますね。ということで、例えば世界秩序なんかもですね、だからこの金を持ってるとか軍事力が強いとか経済力が強い、だから世界を支配するとはならないですよね。今全然そうなってないもの、大きいところはまさに身を持て余してますよ。コストかかりすぎるし、人多すぎちゃって身を持て余しちゃってて、これどうするかって話ですね。大きすぎるところは。で、簡単にですね、本当に人がいなくなっちゃった過疎地域だと少なすぎて本当に困っちゃってるってところで、まあだからもう一回ですね、その上も下もなく再編で、やっぱり新しい未来は自分たちのやり方で自分たちの足元から作り直すしかないという感じがするんですね。よくそのまあ革命と維新という言葉を使いますけども、まあ短期的には革命ってよく起きますね。トランプもあれ革命ですよね。まあ何万人もこれからね、何十万人も連邦政府の人間首切ろうっつんだから、文字通り革命ですよね。しかしもう少し長い目で見るとですね、やっぱり時代は移り変わっていくってことなんですね。一つ壊すものがあっても、そこに新たなですね、統合があって、統合の先に融合が出てくるでしょう。だからちょっと遠目で見るとですね、世の中は維新という形で変わっていくんですね。ですから上下は確かに入れ替わりますけども、時代はまさしく前にどんどん進んでるわけであります。だから新時代の融合に向けて、そこを目標にして行動するとですね、万事うまくいくわけでありまして、ですからあまりにもね、今のサバイバルだけでこの生きておりますと、いや、とにかく疲れ切るばっかりで、いつまでたっても未来が見えないと、そういうことでしょうね。今回はだから価値観が上に来るって話でありますから、 特別金を持ってれば成功するとか、権力を持ってれば成功するとか、特別な情報を持ってるから成功することはないわけでありますね。どんなに金を貯めて、どんなに備蓄をしても価値観がダメだと、やっぱりこの先は続かないって、こういう恐ろしい時代ですよね。まあですから万人にチャンスがあるんですね。そういう意味ではいい時代でありますよね。特定の人だけじゃない、万人にチャンスがありますんで、まあそれで行動していけば未来を開けるんじゃないかなと思います。慌ただしいですけども、頑張れば価値がある時代じゃないかというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、上下が入れ替わったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。